皆さんは人から褒められたことがありますか？よく頑張った、立派だったと、まあ、そんなふうにですね、こう言われたことがあるでしょうか？人から褒められますと、それは嬉しい気持ちになりますよね。2000年前になんとイエス様から褒められた人がいたことをマルコによる福音書は伝えているんです。今日の聖書14章の1節から9節に書かれています。終わりの9節でイエス様はこう言われています。はっきり言っておく、世界中どこでも福音が述べ伝えられるところでは、この人のしたことも記念として語り伝えられるだろう。この人のしたことも記念として語り伝えられるだろう。世界中にイエス様のことが伝えられるときには、この人のしたことも記念として語り伝えられるでしょうと、イエス様はこの人のしたことを褒めておられるんです。で、これを聞いてこの人はどう思ったでしょうか。きっと嬉しかっただろうと思います。ではこの人は一体何をしたのでしょうか。これについて見ていきましょう。ある日イエス様はベタニアという村のシモンという人の家におられました。このシモンという人はですね、重い皮膚の病気を持っていました。で、イエス様はこのシモンをはじめ病気で苦しんでいる人たち、悲しんでいる人たちといつも一緒におられました。この時もみんなと一緒に食事の席についておられました。その時です。事件が起こりました。3節の途中から読んでみます。一人の女が純粋で非常に高価なナルドの香油の入った石膏の壺を持ってきて、それを壊し、香油をイエスの頭に注ぎかけた。この女性の人、この女の人が手に持っていたのは石膏の壺でした。石膏という素材でできたこの壺の中には純粋で非常に高価なナルドの香油が入っていたといいます。これはインド地方原産のナルドの木の根の部分から取られた香料、つまり香りの良いものをオリーブ油で伸ばして作られた油だそうです。非常に高価なものです。髪の毛や体につけたり、また訪ねてきた人をお迎えするときになど、この香油を頭に注いでお客様をもてなしたというんですね。この女の人はナルドの香油をとても大切に、宝のようにして持っていたのでしょう。ところがこの大切にしていた香油の入った石膏の壺をこの人は壊してしまいました。というのは香油を使うためでした。香油を使うためでした。つまり実際に香油を使うためには壺を壊さなければならなかったんですね。要するにこの人は壺を壊して自分が宝物としていたナルドの香油をイエス様に注ぎかけたんです。で、これを見ていた人たちはどう思っていたのでしょうか。14節を見ますと、何人かが憤慨していたというんですね。つまりとても怒っていたということです。そして互いにこう言ったというんです。なぜこんなに香油を無駄遣いしたのか。この香油は300デナリオン以上に売って貧しい人々に施すことができたのに。300デナリオンというのはですね、果たしてどれくらいのお金だったのかと言いますと、1デナリオンは当時大体ですね、1日働いてもらえるお金の額でしたから、1日分のお給料でしたから、 その300日分ということですよね。およそ10ヶ月分のお給料の値であったと言えます。そう考えますとね、確かに高価なものですから、人々が言うようにこの香油を300日分のお金に変えて貧しい人たちのために使うこともできたことでしょう。けれどもこの人はこの香油をすべてイエス様のために使ったんです。さて一方のイエス様はこの人のしたことをどのように受け止めておられたんでしょうか。先ほども申しましたようにイエス様はこの女の人のしたことをとても褒めておられるのです。6節を見てみますと、イエス様は私に良いことをしてくれた、そうこの人がしたことをですね、良いこととして受け止めておられるんですね。4節5節でこの人のしたことを無駄遣いだと怒っていた人たちとは対照的です。良いことをしてくれたんだ、褒めてるんです。イエス様がこの人のしたことを良いことと言われた意味は果たしてどこにあるのでしょうか。その答えは続く7節のイエス様ご自身のお言葉の中にあります。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるから、したい時に良いことをしてやれる。しかし私はいつも一緒にいるわけではない。でここでイエス様が言われている貧しい人々というのは、お金や食べるものがなくて苦しんでいる人たちをはじめ、いろいろなことで今悲しみ苦しんでいる人たちのことを意味しています。いろいろなことで今悲しみや苦しみの中にある人たちのことを意味しています。で少し分かりづらいので前半と後半で分けて考えてみましょうね。まず前半です。前半の貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいると言われていることについてですね、ここでイエス様が言われているのはこういうことだろうと思います。いろいろなことで苦しんでいる人たちにあなた方は、このあなた方と言っているのは女の人のしたことをに対して怒ってしまった人たちですが、いろいろなことで苦しんでいる人たちにあなた方はいつも心を配り、できることを一生懸命にしています、それはとても素晴らしいことです。なるほど、イエス様のお心をそのように受け止めることができます。そして後半ですね、ここがどうも分かりづらいのです。イエス様はこう言われています。しかし私はいつも一緒にいるわけではない、私はいつもあなた方と一緒にいるわけではないとイエス様は言われているんです。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいる、しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではない。これは一体どういうことなんでしょうか。イエス様は私たちといつも一緒にいてくださるのではないのでしょうか。どういうことかと思ってしまいますけれども、でも心配する必要はありません。イエス様はいつも私たちと一緒にいてくださるんです。問題はイエス様が共にいてくださる私たち自身であるように思います。イエス様のお言葉をですね、主語を変えて考えてみます。もともとの言葉ではそうなっているんです。主語が逆転しています。そうするとこうなりますね。あなた方はいつも私と一緒にいるわけではない、あなた方はいつも私と一緒にいるわけではないということになります。私たちはいつも一緒にいてくださるイエス様のもとからともすると離れていってしまう時がありはしないでしょうか。事実、2000年前にイエス様のお弟子さんたちはみんな 十字架へと向かわれるイエス様から離れていってしまいました。一番弟子のペトロという人に至っては、なんと3回もイエス様のことを知らないと言ってしまったことはよく知られています。実は私たちもね、同じ弱さを持った一人一人なんです。人に嘘をついてしまったり、友達と喧嘩をしてしまったり、時には傲慢になってしまったりと、イエス様から離れてしまうと、私たちは自分のことだけを考えてしまうような、そんなとても心弱い人間になってしまうんです。だからこそイエス様は、私たちがどんなことをする場合でも私につながっていなさいと、あの女の人のようにイエス様としっかりつながっていることがとても大切であると言われているのです。さらに8節でイエス様の言葉は続きます。この人はできる限りのことをした、できる限りのこと、これは自分のすべてを神様に捧げた、神様のために用いたという意味です。大切な石膏の壺を壊してまでこの人がイエス様のためにしたことは埋葬の準備であったというんですね。イエス様はそう言われています。難しい言葉ですが、埋葬というのは亡くなった人の体を土の中に、つまりお墓の中に埋めることです。この埋葬の時、亡くなった人の体に香油を塗って良い香りを保たせるという古くからの習慣がありました。また昔は王様などが選ばれる時に、この頭の上に香油を注がれました。香油が注がれました。油が注がれました。ですから、生きておられるイエス様に香油を注いだということは、生きておられるイエス様に香油を注いだということは、イエス様こそ十字架で命を捧げられる、亡くなられる救い主であると、女の人は心からそう信じて、イエス様に香油を注いだのでしょう。この人はイエス様のためにできることを精一杯行ったんです。では私たちには何ができるでしょうか。いろいろあるだろうと思います。毎日の勉強があります。受験に備えている人もいるでしょう。また趣味やスポーツに励んでいる人もいるでしょう。大人の人たちはお仕事やお家のことで忙しい毎日でしょう。大切なのは、何をするにしても今自分にとってこれが大切だと思っていることを神様に喜んでいただくために精一杯一生懸命行っていくということです。私たちは今、私たちにできることを神様に捧げています。それはこの礼拝です。イエス様の恵みを感謝して、今日こうして子供も大人も一緒になって神様に礼拝を捧げていること、これはまさしく私たちのすべてを神様に捧げているということなんです。この礼拝を捧げているということは、私たちのすべてを神様に捧げているということなんです。そしてこれを神様は喜んで受け入れてくださっています。あの女の人が誰であったのか、聖書にその名前は書かれていません。それはイエス様に奉仕をしたこの人が、実は私たち一人一人でもあることを聖書は伝えようとしているのかもしれません。この礼拝から始まる一週間、私たちもまたイエス様から離れることなく神様に喜んでいただけるよう何かを精一杯行っていく、そのような毎日でありたいと思います。たとえどんなに小さなことでも、どんなに小さなことでも、この人のしたこととしてイエス様は祝福をもって 私たちのことを覚えていてくださることでしょう。お祈りします。神様、御言葉のお恵みを感謝いたします。2000年前、一人の女性がイエス様に好意を注いでできる限りのことをしたように、私たちもまたイエス様から離れることなく神様に喜んでいただけるよう、できることを精一杯行っていくことができますように導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。